寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
9月第2回目になりました。今週も先週予告した通りですが、静岡聖光学院中学校高等学校の学院長でいらっしゃいます岡村俊夫さんをお迎えしてお送りしていきます。たっちゃん、今日は菊の節句ですね。
おお、重要だな、そうか、重要、
香り高くいきますか。
いいね。香道ってね、香りの道、香道、はい、日本書道だ柔道だあんまり関係ねえか。でも香道ってさ、本当は必要なんだよね。香りっていうのは人間の生きていくということに対して、だからまああんまりどうってやっちゃうと堅苦しくなっちゃうんだけどね。まあ今日それこそ岡村先生、先週に引き続きということなんだけど、まあ創設者ピエロ・ロバート、まあこれ本当に大変有名な先生だと僕はよく知らないんだけど、ピエロ・ロバート先生からもう一つは岡村先生が感化されてた学生の頃の校長先生だから、その聖光の成り立ちというか、聖光学院がなぜ静岡にできたのか、その辺から入っていただいて、ピエロ・ロバートの思い出で、そして最後は校長となって学院長になっていくわけだけど、岡村先生がね、まあ、その辺からそのかつて戻ってピエロ・ロバートに関してっていうところから、なぜ聖光ができたのか、その辺も含めてお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。まあ静岡にですね、男子校を作りたいっていう思いが何人の方からかあって、そこでですね、いろんなカトリックのミッションスクール、男子校ラサールだとか栄光だとか、いろんな学校がですね、イエズス会ですか、ラサールかイエズス会、いろんな学校がですね、誘致をかけたんですけれども、あまりうまくいかなくって、その中で、キリスト教教育修士会、うちの静岡聖光の警護隊になるんですけれども、この修道会が、まあ、ここに建ててみたいと思ったのが今の鹿の丘の上で、でもそこにはまだ茶畑で、まあ、地権者も何人もいるもんですから、そこにですね、多分双葉の加納先生という先生だと思うんですけれども、この先生がですね、本当にお力いただいて、双葉のその時の校長先生、シスターなんですけれども、その方からも、たくさん協力いただいて、地権者を回ったり、県知事を回ったり、多くの有力者の間を回っていただいて、なんとか1968年ですか、68年11月と、建てると、創立ということになって、69年の4月から1期生が入学しました。
うん、でそれで、まあ、ロバートが校長として赴任したわけ
で、はい、はい、そうです。その頃ピエール・ロバートは横浜にある、まあ、本家じゃないんですけれども聖光学院という学校の、うん、まあ、生徒指導部長みたいなことをやってたと。
あ、先生だった、高校の、
うん、中高の教員をやってたと。非常に厳しい先生だってことは、前にね、小田和正っていう、あれが卒業生なんで、向こうの
横浜のね、うん、そうそう、うん、
あの方がですね、うん、妻恋でコンサートやったんですよね、うん、コンサートやる前に、うん、うちの学校に来るんですよ、うん、お忍びで、うん、だから全然知らないから、うん、まさかそんな方がいるとは思ってないから、うん、でも生徒はね、素早くそういうの見つけるんですね、うん、小田和正がいた、うん、で写真一緒に撮ったりしたりして、うん、まあ、学校も結構ちょろちょろ回ってたの気がつかなかったんですよ、うん、本当に不用心なんですけれども、うん、でコンサートの中で、うん、非常に厳しいピエロバットっていう方がいて、うん、この姉妹校の静岡にこういう学校を建てたんだと。
あ、話をした
の時に、うん、何でしたっけ、ギターとかね、うん、ああいうことに対して聖光学院、横浜の聖光学院は、うん、ピエール・ロバートが本当に厳しくて、練習すら学校内でやる、もちろん今やってる、持ってきてもいけないし、うん、あれだって言って厳しく取り締まられたって言ってました、うん、だけどそこの時 の同じブラザーのトマス先生っていう、まあ、ところも素晴らしい先生なんですけれども、この先生がこそこそか 助けていただいたというようなことをコンサートで言ってたんです。その後ろの背景の中でそのうちの学校を出してたということもあります。本当に厳しい先生だったんですね。だらしいです
ね。だからその厳しいっていうなんかこう事例というかさ、先生が学生の頃に体験したロバートのその行動とか、こんなこと思い出にあるみたいな、ロバート解雇だったな。
いくつもですね、本当によく叱られました。自分もですね、生徒としてはですね、まあ、いい生徒では、いわゆる大人から見ていい生徒ではなかったので、非常に結構いろいろいたずらしてたんですけれども、それでもですね、例えば仁義じゃないんですけれどもね、何時までにはこうするとか、約束は守るだとか、っていうことは きっちりやろうかなと思ってたので、あれなんですけど、順法闘争って昔国鉄があったんですね。
国鉄っていうのはJR の下で、日本国有鉄道ね、それが今の言う JR にこう分割してった。で、それ以前の、あれはもう組合の塊だよね、かつては。
ストライキということですね。
ストライキでね。
ストはやっちゃいけないんですね、国鉄だからね。うん、だから、順法闘争っていう感じで、
名前がね。
やるんですね。で、うちの学校はね、それ一斉にストやられた時に、静岡鉄道がストをやってると学校は休みなんですよ。
ああ、そうそうそう。
ね、
ああ昔はうちもそうだったよ。静岡も。要はストじゃなくてね、台風でも何度も静岡鉄道でが動かない時は休校。それ以外はやるっつってやってたよ。うちの牧野源一も同じ。
で、国鉄が動かなくても学校あるんですよ。
そうそうそう。
ね。だから、それで順法闘争ってやられると動かないんですよ、朝。そうするとね、静岡鉄道の方がね、バスをね、焼津の駅から静岡駅まで出してくれるんですね。確か100円だったと思いますけれども、その頃JR もうんと安かったかなと思うんですけどね、出してくれて、で必死になって汗ぎっしり満員で、みんな行くからね、本当にすし締めの状態で静岡まで行って、すぐ乗れる押鹿大屋線っていうんですか、バスに乗って、押鹿公民館前っていう下で、丘の下で降りて、
あれ、
ね、走ってったんですよ。で、汗びっしょりになって走ってって、まあそれはもう遅刻な、当然遅刻10分後ぐらいですよね。そうするとね、そこでね、運悪く最終日にですね、最終日だったんです、運悪くね、ピエール・ロバーツ先生とはですね、ばったり顔、
最終日っての順法闘争の最終日、
うん、会っちゃうんですよね。
そうすると、
さらに運悪いことに、いい加減な奴らも2、3人いるんですよ、ここに。自転車通学のいつも遅刻してくるような奴らが、おそね、その一人にされちゃうんですね。言い訳無用でですね、なんだお前たちはって、ものすごい怒鳴り方ですよね。で、僕はこいつらとは違うんですと言いかけるんですけど、うるさいとかって、もう本当に怒っちゃってんですよね。で、今度の月曜日から君たちは7時半までに校長室に来て勉強しなさいと、1週間ですね、朝7時半校長室で勉強やりました。30分前ですけど。
そうだよね、やっぱり素晴らしい先生だよね。今考えればね、なかなか、そのでもそれはね、その多分ね、多分そのピエール・ロバートは先生たち知ってるんだよね、その子供で。全く知らない子供はね、そういうこと言わない。多分あ、この子はちゃんと鍛えたいとかね、この子にはこうして直してあげたいとか思ってんで、やっぱりそれは素晴らしい先生だね、やっぱピエール・ロバートはね。だから今の岡村敏夫があるんだよな、きっとな。
なんか日本式だと、今からそれじゃあ校庭30周しなさいみたいな感じな気がしますけど、ね、もっと早く来て校長室で勉強しろって、それも罰なんですね。
一つね、一つ。で、やっぱり東海のね、松陽の高橋信っていうのは、信義って、これ俺より一つ下の東海で松陽の校長やったんで、これも同じことです。校長室で勉強させた。俺も実はやってた。だからやっぱりね、でもちょっと、おのおのの立場で違うんだけどね。多分、ロバートはその、さっき、横浜聖子で、小田和正がこう、ギター持ってきて、そんなもんダメだって、勉強以外や、そんなもん必要ないって、その昔はそうだったよね。だからまあ、その辺もそうだよ。まあ、ちょっと時間を、ちょっと食っちゃうかもしれないけど、さっきのね、加納さんという人が成功を作るための知見者に掛け合って一生懸命やって、 うちのね静岡学園っていうの牧野健一と牧野明先生2人がねやっぱ川口さんっていうその要はあの辺の方、まあ、静岡の野球の監督のお父さんその人がずっと3年で回って学校設立のために予知買収をしたっていうね話をずっと聞かされたことがあって本当にその最初の苦労ってのは分かるよね、まあ、その思いを考えながらみんなが引き継いで学校教育やってんだけどねということまあ今日またいい話だったな、うん、ちょっと時間が来ちゃったんでまたごめん、
そうですね、う
ん、
次世代を育てるために大勢の方がやはり苦労してきているっていうところが徐々に分かってきています。
そうだよ教育は死なずだよ、うん、
来週は、3連休の、ね、ちょうど敬老の日のお休みになりますのでまた皆さんもたっぷり聞いてください。
2,3 週付き合ってもらってお願いします。
よろしくお願いします。